Hello everyone, welcome to my channel. はい、今回は第2回目、2人目のゲストをお呼びしました。ユミさんです。ユミさんは現在エミレーツ航空で客室乗務員として乗務されています。じゃあユミさんに簡単な自己紹介からお願いしたいと思います。
はい、アスユミです。エビロックに勤めて1年経ちました。ファーストクラスの担当しております。
すごい。
海外経験は多分20歳とか21歳くらいの頃に6週間カナダで、語学留学をしていてっていう経験があります。少しでも今日のインタビューが CA になりたい方や海外で、これからお仕事考えている方に、アドバイスとか助言とか、なんかちょっとこう、自分にもできるかなっていう、きっかけになったらいいなと思って、はい、思っております。
はい、ありがとうございます。今、ユミさん、ニセコにバケーションで来られてるっていうことで、そう、こうやってエミレーツの CA の方、休みの日は旅行行って、すごいアクティブで、ね、羨ましいんですけど。じゃあ、まず、過去に遡って、ユミさんはなぜ CA を目指されたっていうところをお伺いしたいんですけど。
確か私が25歳の時くらいに、ふとなりたいな、CA なりたいなと思ったのがきっかけで、CA 受験、いわゆる CA 受験っていうのを始めたのがきっかけです。で、その、もう本当のき、そう、で、元のきっかけっていうのが、私の親友、中学、高校の頃の親友が、ヨーロッパ系の客室乗務員を、当時、もう3年かなんか、それくらいしていて、でも全然別に自分とこう、コネクトするものとか、自分がなりたいとか、この仕事してたら、いろいろ旅行とかね、行けるんだよなって、なんか自分の中でこうクリックした瞬間があって、あ、じゃあ、そうそうそう、じゃあなんか受けてみようかなと思って、確か受けたのが8月とかで、で、そこから、CA 受験っていつでも募集が出るわけじゃないので、募集出るのを待ってっていうので、1ヶ月半くらい待ったというか、自分の準備し始めたりしてたら、募集が出始めてっていう感じで、そうですね。だから一番のきっかけは、そういう旅行に行ってみたいなっていうのとか、あとお友達、親友が CA だったってことが、多分一番自分に近く、こうクリックをくれたきっ
ク
か
リッ
け。
ク。そうやったんや。で、そこでその準備するのにスクールとか通う人もいると思うけど、ユミさんは行かなかったんですか？
私は行っていなくて、東京ですごい、多分全国にあると思うんだけれども、有名なところ、説明会みたいな、当時出た中東の、私が行っていない違う中東のところのが出ていて、その対策講座みたいなのを、確か当時やっていて、で、一回行ってみては、こんな感じなんだ、みたいな感じで、CA スクールが、で、ちょっと見てみて、なるほど、と思ってて、全部多分タイミングだと思うんだけど、私すごくラッキーで、CA 受験決めてからこのファイナル受けるまで2ヶ月くらい
すご
で、そこでポポポンっていけちゃったっていうのもあると思うんだけど、1社目は私、今言ったところを受けて、で、2社目のエミレーツで決まった感じなんですね。そう、なので、1社目の対策というか、そういうちょっとなんか、お話を聞けるところに行った時は、まだ受けてもいない、こんな感じなのかっていう、こうなんか下調べの段階で、それと結構いいタイミングで、エミレーツ航空が募集出てるってなって、あ、募集出てるんだって、確かその、正確にはちょっと日時は覚えてないんですけれど、確かそ、まあ、受けようと決めてから6週間後くらいに、エアリッチ、エミレッツ、そう、エミレッツ航空ってこうエアリッチがいろいろオーガナイズしてやってくれてると思うんですけど、エアリッチが、 ベースが大阪かな、関西の方にベースが あるじゃないですか、
うんうんうん、
でその時にちょうどアイメレッツの募集を結構こう 大型に今みたいな感じで大量にこうやっている時期で、うん、でちょうどその対策みたいな、こういう方をエミレッツ航空はしてますよみたいなことの対策も含めて、やあのイニシャルスクリーニングかな、なんかそういう一番すごい最初の英語この子どれくらい喋れるのかなみたいなのを多分エアリッツがこう見てくれる段階があって、それを兼ねて対策みたいなのもしますよみたいな、こういうことを私たちイニシャル、あ、スクその最初にこ
う、ユミさんのその時の英語力っていうのはどれくらいだったのか、
とトイックが800プラス、800
を結構その
出るくらい、
うんうんうん、
まあ、数で示せるものとしては、はい、
うんうんうん、じゃあその、前 CA になる前はまた違うお仕事をされてたんですか？
CA になる前は接客業をしていて、なんか特に英語を使ったりとかっていうことはしていなかったです。
じゃあこの CA っていう職業で初めて英語を使って仕事をするっていう、
あの英語を使って人と触れ合ってみたいなのは初めてですね。
そっか。じゃあ実際今エミレーツの CA、 エコノミークラス、ビジネスクラス、ファーストクラスも経験してて、自分と合ってるなって思うところと実際のイメージと違ったなって思うところ、何でもいいんですけど、そういうのがあれば教えてください。
仕事中でいたのと、まあ、同じようなことっていうのは、お客様がやっぱりあの中東ってハブいろんなヨーロッパだったりアジア、アフリカからのハブの、うん、あの空港になっているところが、まあ、エミレス、ドバイだけじゃなくて、まあ、いっぱいあると思うんですけど、まあ、ドバイもその一つであって、なのでお客様の多様性、
うん、
それは、まあ、国籍であったり、うん、国籍であったり、まあ、宗教は、まあ、簡単に言うとオンボードで言ったらあのお食事、うんが、うん、やっぱこのインド人とかは、まあ、ベジタリアンが好きとか、
うんうんうん、
まあ、なんかこういう、まあ、そのダイエタリーなダイエット好みとかの選択が、うん、航空会社よく考慮されているなっていうので、なのでダイバーシティ多様性っていうのは、うんうんうん、やっぱ自分が思い描いていたのと同じようなものとして、それはまあエコノミー、
うん
うん、ビジネスファーストどこで同じだな。
確かに。あんなにダイバーシティな航空会社はないと思う。
ねえ、エミレッツだけじゃないと思うんですけど、うんうん、まあ、その中東はやっぱり、なんだろう、他の国に行ったら、その人がような国籍だったりする、
うんうんうん、
中東のね、この辺の国は、まあ、エミレッツに関わらず、なんだろう、そのローカルって呼ばれる人、まあ、日本人だったら日本ですけど、まあ、そこのミレッツ、まあ、10% しかいない、で他は他の人なので、うん、そうなので UAE はやっぱりいろんな国から人が来ているので、まあ、それに対する自分がまだと思わない 少数派だと思う、うん、まあ、思う瞬間ネガティブな悪いイメージではなくて、
うん、
まあ、ただ人数が少ないっていう風にしか思わなくて、うんうん、なので別に他の国に行ったら少し多分、あ、自分ってそこなんだなと思う機会が多分あるとは、少なくともあると思うんですけど、うん、ドバイはみんながそういう人の集まりでできているので、まあ、中東は、
うん、
そう過ごしやすいかなと思う、うん、ちょっと最初のトピックから外れたけど、うん、
あ、全然全然、
でオンボードで、うん、あの意外だったこと、まあ、こういうふうに言っていいかわからないんですけど、
うんうんうん、
あのアラブというか、ムスリムね、ムスリムのカルチャーは一応酒とか、
うん、
ダメ、
うん、
に一応コーランっていうその、イスラム教のなんて言うんだろう、こう本には一応お酒書いてあるけど、まあ、普通飲んでいる、
うんうんうん、
隠して飲みたい人とかはワインとかシャンペーンのフルートでタンブラー、
うん、
普通のやつにちょっと来てみたいな、隠れて飲みたいみたいな、そうだよね、
うん、あ、またなんかね、ユミさんの画像がね悪くなっちゃうんですよね。でも後で編集するんで大丈夫です。声ださえ聞こえていれば、うん、私の Wi-Fi がおかしい。
いや、でも、使ってるから、このお家の。大丈夫なはず。
そっか。じゃあ、私かも。ちょっと待ってよ。
うん。ないのか、ちょっと喉かいてお水ちょっと入れるでしょ。
あ、いや、うんうん、どうぞどうぞ。はい、じゃあ次の質問なんですけど、ユミさんはエミレーツに入社して、で今、
うん、
国際結婚ねされて、一緒に暮らしてはると思うんですけど、どうやって出会いましたか。
実は多分今流行っていると思うんですけど、オンラインで出会って、うんうん、まあ、なんか結構ドバイ、うん、そう、みんながさっき言ったみたいに、みんなが他の国から来ているので、やっぱ共通のお友達ってこととかはあまり難しい、
うんうん、確かに。
もちろんオンボードで
出会う人もいるかな、
うんうん、そうそう、まあ、だからソーシャライジングの場だったり、まあ、ドバイブランチっていう週末の初日から夕方くらいまでかけてみんなが結構飲むのを中心に集まるブランチっていうものがあって、うん、まあ、そういうのが好きな人とかはね、そういう、まあ、たびたび出向いて、まあ、うん、こうそういう人と、まあ、出会いはあるのかもしれないんですけど、まあ、私飲んだりしないので、まあ、そういう出会いもなく、うん、なのでそうなので私は彼とはオンラインで出会いました。
あ、そうなんですね。実際その付き合ってってみて、なんか難しいなって感じることとかありますか。
難しいな、まあ、正直あまりそこまで難しいなっていう風に、うん、まあ、ディフィコルティって言うと思うんですけど、うん、はあまりなくて、うん、その外国人だからっていう面では、うん、でも、
私もない
です。個人的に、うん、でも個人的に私だっていう意味では私結構自分の気持ちをこう言い伝えづらい人だから、それは全然外国人とか関係なく、うん、日本人が相手であっても、まあ、日本語を喋れる方が相手であっても難しいなとは思う、うん、から、まあ、それは国際結婚とかっていうわけではないんですけど、でも、
うん
うんうんうん、でもやっぱり文化の違いはそこにも反映されて、文化の違いが反映されてきて、うんうんうん、そういう部分もあるのかなとは思います、
うんうん
うん、やっぱり言わないこと言わないで自分がこう場を収められるように自分が行動することを結構マットするじゃないけど、
うんうん、
他人に迷惑をかけないみたいな、
うん、
多分そういうのでこう、うん、来てるからより伝えづらいっていう自分のこう、うん、パーソナリティにできたのかな、まあ、国際恋愛の私だけじゃなくて友達の国際恋愛のこの話とかも、まあ、合わせて今こう話すると、やっぱりお互い信頼してるからこそ何でも言ってほしい、不満に思ってることとかを小さいところから、うん、ボンって溜めた爆弾でボンと落とすんじゃなくて、だからそれは多分日本人がすごいやりやすいことじゃなくて、もう本当これがなんかハッピーじゃないんだったら言わなきゃいけないし、なんかこうはやっぱり避けてほしいみたいな会話になるっていうのは、やっぱり私たちカップルだけじゃなくて他の人にもお話聞いてても、うん、うん、共通で言えること。だからもしそういう私と同じようなパーソナリティ持っててあんまり人に言えないっていう人だったら、うん、特に外国人の人はそれをもっと言ってほしいし、信頼してるからこそきちんと伝えてほしいと思ってる、うん、うん、パートナーになる人は多分思ってると思いますね、うん、
いいアドバイスですね、うん、自分で長くこんなに長く働けてると思いますか。
多分いくつか理由はあって、まあ、その一つは私自身がドバイが好きだから、
うん、
あってクルーのだったり、まあ、お友達とかに聞いててもやっぱり6年以上とか結構長く勤めているお友達が多くて、まあ、そういうことで100点を求めるといても難しい。ドバイでもあここが嫌だなと思うところはやっぱりいっぱいあるし、まあ、日本に帰ってきたとしてもあきっと日本に帰ったら今いいなと思ってるこういう例えば ABC だったら、うん、あこれはやめないといけないなって うんうん、もうだから どこにいても、日本にいてもドバイにいても、まあ、他の、ね、ヨーロッパとかアメリカとかどこに移動するにしても、やっぱり全部が全部100点っていうことは簡単に言えば不可能だと思うので、まあ、自分の中で自分のライフスタイルに合う、こういうふうにことをしてるときに自分って幸せって感じるなとか、なんだろう、あの仕事だけを生活って考えずにライフスタイル全体、
うん、
仕事以外の時間をどういうことをしながら自分は過ごしている時が、まあ、リラックスできるかなとか、
うんうんうんうん、
幸せだなって感じられるかなとか、
うん
うん、まあ、あともうちょっと時間枠を、まあ、ホリデー、自分がその1年の中でこう限られたホリデーを過ごすってなったのに、じゃあそのホリデーをこういう風に過ごしたいって言った時に、じゃあ可能にしてくれる拠点、まあ、同じ CA だったら拠点だと思うんですけど、まあ、会社ね、どこだったら可能なのかなとか、まあ、そういうなんかいろいろ勉強があるかなとも思います。
うん、何年後か その目標だったり計画だったり理想って今思い描いているものでありますか？
先ほどもお話ししたように、まあ、自分のライフスタイル、こういうふうに、あの過ごしていきたいな、でスタイルっていうのをまず一番に、
うん、
あの、まあ、私と旦那さんは、まあ、今、まあ、ニセコに来ているようにスキーがすごい好きだったり、まあ、あとなんか暖かい時期だったら海があるところに行ってスノーでお魚見たりとかするのが好きで、でも実際に会社に勤めていると、まあ、1年間にもらえる有給の日数ってやっぱり決まっていたりするので、まあ、なんか自分たちがやりたいことをやりたいだけの時間、うん、やれる生活にいいよねっていうのを2人で話していて、いう自分たちの理想を得られるようにまあ、今準備、まあ、お仕事しながら、
うん、
まあ、資産積み上げていったりとかしている段階ですね。
うんうん、
で、まあ、あ、うん、そう、資産の積み上げ方とかは、ね、そう、さっきほなみんが言ってくれたように、
うん、
ずっとね、あの、クルーって続けられるお仕事ないとは思うので、うん、まあ、それとは他に何かできることがあればいいなって考えつつ、まあ、でもとりあえず今は、まあ、クルーのお仕事がベターだなと思って、
うん、ありがとうございます。じゃあユミさん、私もそんな自由な場所とか時間とかお金にとらわれない人生ね、生きていけたらなと思うので一緒に頑張りましょう。
頑張りましょう、
うん、じゃあ最後にユミさんの、まあ、いろんなところ行かれてると思うんですけど、おすすめのレストランとかご飯お料理あれば教えてください。
せっかく私ドバイに住んでいるので、まあ、アラビックフード、
うんうん、
したいと思うんですけど、はい、まあ、ドバイに来たら、まあ、どのお店も基本的にアラビック の、うん、あのご飯屋さんは美味しいと思います。
はい、
うん、そう、で、うん、
美味しい、
うんうんうんうん、で日本人にはあまり馴染みがないと思うんですけど、まあ、私の好きなそのアラビックの前菜っていうのかな、冷たい前菜っていうのを、
うん、
まあ、私それにひよこ豆の潰したペースト状のフムスっていう、日本にいた時はパセリってそんなめっちゃ食べるみたいな、とんかつ横についてるだけの私はイメージだったんですパセリそうパセリとはちょっと違う柔らかいパセリがあって、そのパセリをこうチョップしたレモンと、
うんうん、
あと、まあ、オリーブとかね、あとガーリックとかで混ざってる、
うん
うん、あね、タブレ、そういうのとかと、あと名前が出てこない、ファラフェルっていう、まあ、日本でも最近、うんうん、
ファラフェル美味しいね
けど、ファラフェル、うん、そう、私はそれのにファラフェル入ってて、それにフムスと、うん、タブーレ、
ね、
すごい美味しくて、そう、美味しくて、そう、それを
食べた
いんで、こう、そうそうそう、こう頼んで、コールドアパタイザー頼んで、
うん、
その、パラ に食べるっていうのが私は結構好きで、
うん、
なので、まあ、ぜひ中東、まあ、ドバイだけに限らず、まあ、中東来たら食べていただけたら、うん、私はもう海外にいると、なんか海外に、まあ、例えばペラール食べようと思って食べても、いやこれはなんか私が求めてる味と違う、
味じ
ゃない、これはちょっと違う、そう、でもなんかやっぱドバイ帰ってくると、あ、そうそう、これ
この味
そう、美味しいと思って、そうそうそう、
やっぱり本場は違いますね、
うん、ぜひドバイに来たらそういうアラビック料理もいただけたら嬉しいなと思います。
はい、ありがとうございます。多分エミレーツに行きたい方めちゃくちゃ多いと思うんで、すごい参考になったと思います。じゃあ最後に、本当海外住みたい方、働きたい方、エミレーツ目指してる方、入社に向けて一言あればお願いします。
海外に住みたいは、なんか諦めないで今できることを積み上げて、ぜひ挑戦したいなと思います。その理由と、私自身が日本にいた時に見えてた世界と少し勇気を持って、あ、じゃあアプライしてみようと思って、マイミレッツにもアプライして、
うん、
実際お仕事いただいて働き始めてから見た世界っていうのは、うん、もう本当に違くて、本当に広がって人生の中ですごい、
うん、
自分が日本に戻った時に日本の良さすごくされる、うん、もやっぱりあったなと思って、自分の世界を広げられるし、うんうん、やっぱ自分たちが持っているもの、日本とかが持っているものの素晴らしさを改めて感じるきっかけにもなったので、ぜひぜひ日本から取ってほしいなと思います。であとやっぱり日本人ってすごく世界中で今までのね頑張ってきてくださったおかげで、日本人っていうだけで、うん、おー、ジャパニーズっていうこう上げてもらえるっていうのに絶対、うん、あるあるできると思うんですね。なのですごくまずそのスタートとして、日本人、まあ、日本で育ったっていうだけで、まあ、おもてなしが多分身についていたりとか、まあ、あとチームワークがあるとか、まあ、その相手日本に対して感じ方を持っていたり、経験をね、日本人の方だったり日本のカルチャーを持ってる、なんか経験している方と接したかによって異なると思うんですけど、ほぼほぼ多くの方がポジティブな、こうプラスなイメージを持ってくださっているので、うん、なのでこう自信を持って出ていけると思うので、うん、そうですね、なので少しの英語といっぱいの勇気、
いっぱいか
そう、少しの、うん、そう、なので行く国、選ぶ国にもよると思うんですけど、やっぱり英語を少し、ね、最低限コミュニケーション取れたりとかするくらいは、ま、やっぱりコミュニケーション力がすごくだなと思っていて、
うんうんうん、
なので、ま、選ぶお仕事にもよるとは思うんですけれども、ある程度その最低限のね、コミュニケーション取れるくらいの英語喋れ、まあ、その勇気がその人にとってどれくらい大きいかは別として、
うん、
勇気をいっぱい持って頑張ってみよう、外で挑戦してみよう、
うん、
があると、うん、新しい世界だったり自分が今まで見たことがない世界とかでない人とか、または自分自身のポテンシャルに気づき飛び出てほしいなと思います。
ありがとうございます。じゃあ今日はこの辺で、 Thank you for listening.